議の時間。
はい、ウェブサークルエイジです。
どうも、カブトです。
あー、2月ももう2週目。
2週目ですね。
もうすぐね、バレンタインですね。
バレンタイン
ですね。来週バレンタインですね。
バレンタインですね。
いや、今年はね、チョコがもらえるでしょうか。
いや、
うちの会社はね、なんかさ、
うちの会社は俺が結構あの本命チョコのみにしてって言ってるから。
いや、だから
みんな配らないんですよね。
今年は解禁します。
あ、なんか、ね、言ってましたね。
今年は解禁します。
ただ、あの、解禁したとしても、オミクロンでリモートになってる可能性が、
そうなんですよ。
リモートになってるか、リモートが継続してる可能性があります、ね。
あとさ、別に解禁しましたって言ってさ、はい、もらえるもんでもないじゃん。
そう。あ、でも結構くれるんじゃないですか。なんかその、今のこう社員見るとあの、ちゃんとそういう場で作りそうというか、まあ、やりそうな人たちがいますよ。
いや、もらえるといいですね。
俺はいらない。
いや、もらえるといいんですよ。
いや、俺はいらない。
このね、ラジオで、はい、そのお返しを企画、お返し対決企画をするやりたくて、もらえたら、
いやー、いら
ないなー。お返しセンス対決企画をね、ちょっとやろうかなと思ってるんで。
いらねえなー、俺もそういうのが嫌だからいらねえって言ってるのに、ギリチョコなんか。
お母さんね、お返しのセンスではないから。
お返しのセンスもないし、大してチョコも好きじゃないしさ。
いや、でもね、そういうのもいいんじゃない、気持ちだし。
まあね、まあそうだけどね。まあ、できれば本当俺には何もないことになってますけど。いやい
やいや、逆にカブトさんだけないってことないでしょ。
いや、
もうだって他の人もらってて加藤さんだけなかったら嫌われてるとしか思えない。
いやいや、だってそれが俺がもういらないって言ってるから、もうくれ、あの、渡さないって判断してくれたんだなと思って。いや、俺は好意的に。
でもそれでもみんな配って配んないはないと思うよ。
困る。
いやいや、お返し合戦ですよ、これは。
返しなんてもうなんかその辺で売ってるなんかマリービスケットとか買ってきて。
もう最低。最低。
あれなんだっけな、チョコ入りのマシュマロが一番いいんだっけ。
じゃあそういうのはないよ、もう。
あ、もうないんだ。
もうないよ、そういうの。
へえ、なんかあったよね、なんかこれチョコをもらったから、
なんか昔はなんか
優しく包みますみたいなんで、
マシュマロとかキャンディーとか、はい、そういうのを返すのがなんか主流だったんですね、
そうだよね、
子供の頃というか。
今ないんだ。
カブトさん幼い頃はそういうのちゃんと返さなかったの。
いや、まあ、もらってないもんだって、幼い頃から。
でも持てなかったの。
持てない、持てない。
ひもてですか。
ひもてですよ。ひもてですよ。もうだから、
あら、そうですか。小学校とか中学校とかもらったことないの。
ないよ、ないない。
高校
の時に。
完全に社会人デビューじゃないですか。
高校生の時にバイトの、そう
焼肉屋の
バイト の、 その友達から、あの、はい、チョコって言ってもらったことがありますけど、なんかもうギリチョコですら俺焼酎もらったことない気がする。
大体ね、そういうところでお返しは何をあげるといいとか学ぶんですよ。
あ、そうなんですね。
まあ、みんなね、小学校の頃は大体お母さんがね買ってくれると思うんですけど。
そうですね。チョコとか、あ、チョコで、ね、キャンディーというかね、
ハンカチ付きのなんかとかあるじゃないですか。ああいうのとかね。
いや、だからもう俺、あの、バレンタインのイベントとか本当にもう、しかもさ、大人になるとさ、なんかあのやたらと要求してくるものが大きかったりするじゃないですか。
まあね、
なんかあの、例えばさ、その1000円のチョコレートとかをもらったら、なぜかあの5000円のハンカチみたいなのを返さなきゃいけないみたいなの。
そうそう、なんか、なんかね、それで、何の統計データじゃないんですけど、
はい、
なんか番組が調査した感じの、
はいはい、
その肌感の話ね。
肌感？
肌感の話。
その女性側に、
その女性からもらったものの、
はい、
大体 1.5 倍の金額以上じゃないと、
はい、
文句言われるっていう。
その、え、何、その、例えばバレンタインデーで「はい」って言って1000円のものもらったら、まあ、2000円ぐらいのものにしないと、
ないと、なんかもうちょっとなんだって言われる、
その
らしい。
その価値観はどこで養われるんだろうね、その女性は。
うん、まあ、でもまあまあいいじゃん、それも込みで楽しいじゃん。
え、
その中でそういう、
はいって言えなかった今。 楽しいじゃんって言われて、
オリジナルのセンスを競い合って、
はい、
その喜ばれるものを、はい、が誰なの、どっちが喜ばれるのを返しができるかっていう対決をしたいんですよ。
そのでも判断は何で判断するんですか。
本人に、
あ、本人に聞くんですか。
本人の、で、ちょっと誰かに出てもらって、このラジオに、
はい、
ゲストですね、
はい、出てもらって。それは俺、そのゲストで来た人をずっとこう見てたらいいのかな俺は。
いや、もうこの場で収録の時に渡して一人ずつね、はいはい、で開けてその場で、
はい、
でリアクションとかを見て で最終的にどっちが良かったって聞くの。
で俺その良かったって聞いた時、俺はずっとその人のことを見てくれ
る。それは威圧、威圧してる。パワハラじゃないですか。
パワハラじゃない、これずっと俺見てるだけですから、じーっと。
でも僕もね、大丈夫、僕は温かい組み回ってる。
横山さん一番無難なプレゼントを選びそうな
感じ。いや、俺も結構だからこの体験だと攻めますよ割と。
あ、本当。
結構攻める、だから自分を出したいじゃん。それ売ってるよ、なんかね、どっか行けば。
横山さんだって自分出すとドラゴンボールしかならないじゃん。
だそうならないように気をつけて。ただなんかデパートとかで売ってる。
ルイボーとか出して
くる。その何お返し用のやつがそのシーズンになるとあるじゃないですか、いっぱい。
デパート？
そう、そういうんじゃなくて、
はい。
まあそういう中でもいいんですけど、
はい、
なんかちょっと普通じゃない感じの。
普通じゃない感じの。
なんかお返しというかね、そういうのができたらいいなと思って。だから無難なやつは色がなさすぎて逆に評価低いと思います。
そうなの？その例えばさ、そのスーパーとかで、まあ、今でもそのバレンタインのとか並んでるじゃないですか、
はい、
でホワイトデー近くなったらホワイトデーのなんかお返しセットみたいな、お返しセットみたいなのが並んでるじゃないですか、
はい、
あれ喜ばれないのかな。
あれは喜ばれないでしょう。センスないでしょ、そんなの返すの。
そうなんだ。そうか、
センスないよそれは。でもカズさん誕生日プレゼントはしっかり送るタイプじゃん。
ああそうですね、その時にね、
その時のだ、そう、それと一緒です。
いやでもあれさ、毎回考えるの大変じゃない。
大変
大変だよね。
大変大変
大変だよね。もう何かその軸が何もないじゃない。その今年は何にするとか。
そうだね。でも俺決まってるけどね。俺もカズさんに送るものはもう例年決まってる、まあね、まあ、これその模様はちょっと今年はこのラジオでもちょっと配信しようかなと思ってますけど。でもあとほらひろゆきさんも来るでしょ先に。
あ、
今月でしょ。
そうですね、そうですね。
だから、ね、それも大変ですよね。ひろゆきさんこそ大変ですよ。
ひろゆきさんおしゃれだもんね。
そう、
おしゃれさんだから、どうするかな、本当どうするかな。
というわけで今日は
そうだ、そのテーマ話しなかったんだ。
まあ、今日は祝日です、珍しく、
はい、
祝日配信
11日ですよね、はい、建国記念日ですね
になるので、はい、ちょっとテーマとは別にちょっと
別に
スピンオフ的な回にしようかなと思って、
はい、
ちょっと真面目な、
真面目な
お話、
珍しく
討論というか会議ができればいいかなと思ってます。
祝日だけ真面目にするんだ。
祝日だけ真面目にします。
休みの日に休みの日こそふざけるんじゃなく、
あと企画がちょっと枯渇しだしてるっていうのもあって、
おーやばいな、
企画ストックはちょっと取っときたいなっていうのもあってね。
あ、なるほどね、
はい、というわけで、はい、今日はちょっと真面目なお話ができればいいかなと思うんですけど、
はい、
じゃあ採用について。
採用について、
はい、
はい、
これどこもどの企業も、まあ、困ってはいると思う課題なんですけども。
そうですね、そうでしょうね。特にうちのウェブ業界は特にね、人が困ってますよね。
その中でもこういう我々は特にこういう方大歓迎だよみたいな PR も兼ねて、
ほうほうほう、
我々が求めることとかやってほしいこととか、
はい、
そういうことを話していけたらいいんじゃないかなと思ってます。結構真面目会でしょ。
いやいつになく真面目。
祝日だからね。
休みの日に。
休みの日ですから。
ほう、人物像的な話
でも何でもいい。カズさんはどんな人がいいんですか。
ああ、そうだな。それは何、割とガチに。
まあまあ真面目会ですから。
割とガチに
ガチってね、何ボケるつもり。余白があった。ボケ余白があったの。
いやいやいや、違う、そのいや割とガチに言うの。今だとやっぱもう、今だとその目標 達成をいかにちゃんと考えられるかどうかっていう人で、これからすると、
まあでもちょっともうちょっと具体的にした方がいいかもしれないですね。
具体的に？
そうだ、なんかそれはそうだよねになっちゃうから。
でもさ、この目標、今うちの組織でいうと目標達成にどれだけコミットするかっていうのを真剣に考えてる人っていうのがそんなに多くないなって思うわけですよ。
でもさ、それはもうなんか俺どの会社もそうな気がする。う
ん、いやだからですよ、その数値とか目標に対してその今やんなきゃいけない数値をどうすれば出るのかっていうのと、どうやればその達成できるのかっていうのをもうどれだけ考えて、その例えばその、ね、1月は行きませんでした、でも2月でこれ取り返しますとか3月で取り返しますとか、累計で見るとあの、ね、中期で見るとそのちゃんと目標を達成できてますっていう、そのへこんでたとしてもここでカバーできますみたいな計画とか話とか考えっていうのができる人って本当なんか、行きませんでした、残念でしたね、翌月また頑張りますみたいなのが多いじゃないですか。
まあまあそれはね、ほとんどそうなんじゃないかなと思いますけど。
だからもうなんか本当にそれで言うと、もうそこの自分がやんなきゃいけないこととか、その任されてるものっていうのがちゃんとその数値に、設定されてる数値に行くためにはどうするかっていうのを考えられる人っていうのが本当にね、採用できたらいいな、行けたらいい、もう本当そういう意識を持った人が来るだけでもだいぶ組織的に変わるんじゃないかなって思いますけどね。
なんか社長っぽい。
いや、だから言ったじゃん、真面目に。
社長。社長。
だから言ったじゃん、真面目に。
おはようございます。おい。
社長。時間的には遅いよ。いや、っていうふうに。真面目
ですね、確かにね。
思いますよ。でもそう、で、そういう人が本当にね、あの、マネージャーっていう位置についてくれて、話を進めてくれたりとかすると、まあ、本当に、ね、やっぱりそのコストの部分も見なきゃいけないけど、その利益の幅とかその会社の最終的な利益の部分とかっていうのも考えて、その数字をこうどうするかとか、そこにかかるお金どこで取り返すのかとかっていう数字の意識をした人ってやっぱ欲しいじゃないですか。で、そういう数字意識してねって言っても分かりましたとは言うけど、実際そこの意識ってそんなにこう、
まあ、
こう身についてるというか
難しいんじゃないですかね。なんかそれは
難しいよね。
こうどこで養われるのかっていうとさ、多分どっかの会社で教わることだと思うんですよ。
はいはいはい。
で、うちはさ、基本的にさ、達成しませんでしたら翌月頑張りますみたいな時にさ、まあ別にその達成しなかったことをこんこんと詰めたりはしないわけじゃないですか。
そうだね。だからもう詰めなくてもやってほしいなって思うんじゃない。
だから詰められた記憶というか体験がある人は、その数字に対する意識っていうのが強いのかなとも思うんですよ。
ああ、なるほどね。
そういう経験とかがない人はやっぱりまた来月頑張りますになるんじゃないかなと思うん
だよね。でもさ、あのその詰められた経験があるような会社にいた人たちがいた人も、なんかそこほど詰められないと思ってうちに来て、ちょっと詰めるとこんなはずはなかったみたいな感じも言うじゃないですか。
まあね、まあだから詰められる会社にいて辞めてる人はね、その詰められることが嫌だっただろうし、ストレスになるから考えたくないみたいな人も中には全然いると思いますけど、でももともと体験ゼロだと多分意識向けなさいって言っても難しいんじゃないですかね。
なるほどね。
だからそういう意味ではなんか Uber Eatsの配達員じゃないですけど、一件あたりいくらっていう見入りがある方が分かりやすいのかもしれないです。
それで言うとあれだね、なんかあの給料をもう出来高制にするといいのかね。
うん、まあそれでね、奮起する人と
保険の外交員とかそうだよね。
まあそうですよね。なんか最低インセンティブ部分がほとんどだから、
最低基本給が一応あるけど、なんかもうそのなんだっけ、あの配る反則品とかは自腹ですみたいなのがあって、
会社によりますけどね。
あ、会社にある、うん、よるんだあれ。なんかそのね、そのインセンティブ取らないと本当に全然儲けにならないとか、その給料が出ないみたいなのが、
うん、
その俺が愛媛にいた頃にはそういう求人とかが載ってましたけど、
まあ、今も全然
あるんだよ、
あるとは思いますけど、会社によるじゃないですか。なんかそういうのが、頑張れば頑張った分稼げますみたいな、
はい、
あとまあ当たり前っぽいんですけどなんかその感じがうおーってなる人とやっぱそうじゃないっていう人がいて、そうじゃない人の方が今の日本だと多分多いんじゃないですかね。
なんかまあそれで、まあそのまあ、数字的な意識とかっていう話を、まあ、しましたけど、今の話、今ここまでの、ね、話をしてて思ったんですけど、それで言うと、なんだろう、まあ、そういう人はもう会社にそもそも来ないのかもしれないけど、何もうなんだろうな、もう本当に簡単に言うとやる気がある人っていう言い方になるんだけどなんて言ったらいいのかな、そのなんていうのこう、うん、モチベーション高いっていうのも変だな、なんて言うんでしょうね、なんかこう楽して仕事したいとか、なんかそのなんだろうな、こうすごいなんだろう、頑張ろうっていう気持ちがない人って結構多い気がするんですよ、面接してても、ね、
多いと思いますよ。
なんかその、まあ、この会社入ってなんとなくやってたら、なんとなく自分にそれとなく技術がついたらいいなぐらいの、
うん、
なんかその人、うん、結構多いじゃないですか。じゃなくてこれが本当にやりたいって思ってて、なんかこの道を自分がすごく極めてみたいんだみたいな、なんかこのやる気にあふれてるような人っていうのが来てくれると、とりあえずじゃあお前頑張ってみろよと言って頑張ってもらって、
まあいないと思いますけどね
いないのかな、なんでいないんだろう。
まあこれはねちょっと配信に乗っちゃうあれですけど、
はい、
まあなんだろう、まあ、いないと思います。いなくて、はい、いないっていう、僕がこのいないっていうことを言うのはまあ割と見下してるじゃないですけどどうせお前らないんだろうみたいな感じで見てるってことです。だから逆に いたらすごいあのいい出会いになると思うんですけど、
はい、
僕は基本いないこと前提にして
考えてる。でもなんでいないっていう状況になるんだろうね。
やりたいことがないっていうのが多いんじゃないですか。
そのやりたいことがないってどういうことなのかよく分かんないね。
でも大学進学するのにさ、やりたいことがあって進学する人なんてほとんどいないわけじゃないですか。
っていうみたいですね。大学行くつもりがさらさらなかったから全然わかんないんですけど。
そうだから高校、ね、まあ中学で高校受験する時も、
うん、
なんかこうなんでその高校を選ぶかっていうと、まあ大体その学力から行ける範囲とか。そういう条件で絞るわけでしょ。でそこから大学行く理由とかも別に明確に何がやりたいから行くなんて人はいないし、ほとんど、まあ、とりあえずそのやりたいことを見つけるために大学に行くんだみたいな、
はい、
っていう高校ではそういうふうに言われることが多分多いと思うんですけど、
はい、
で行った結果何にもないと
で就職に
困る、就職だっつって、で業界いろいろなんか業界何レポートじゃないけど調べ出して、
はい、
でまあ、なんとなく良さそうなところを受けて、
はい、しかも良さそうっていうのがその条件とかでしょ
とか
給料とか知名度があるかどうかとか
とかで、まあ、運いい人はそこで受かって、
はい、
まあ、てかいい運っていうか
運って言っちゃうの
いやでも実力がある人は、
はい、
まあてか学力がそもそも高いじゃないですか。それで言うとね、
うん、
学力が高い人ってでなんか目的意識があるから人より高くなるわけじゃないですか、少なくとも、
はいはいはい、
だからその時点でやりたいこととかはなくても達成力は高いんですよ、
はいはいはい、
学力が高いということは。でそういう人たちは特にやりたいことがないといっても能力が高いんで取られやすいじゃないですか、
はい、
で中間的なところにいる人たちはやっぱ取られにくいじゃないですか、大手とか特に有名なところとか。
そうですね、
でこぼれてくると。
でもなんかやりたいこととかってこうなんかやりたいことというかその本当にやりたいこととかってなかなか見つけにくいんですかね。
ないんじゃない。だからやっぱないんだよ、ゲームしたいんでしょみんな。
なんでそうなるんだろうね。
なんでそうなるのか、そういう教育を受けてしまったからじゃないですか。
ああそうなんだ、なるほど。難しい しい、難しい。
なんか哲学的な話になっちゃいますけどね、そんなこと言ったら。だってね、みんななんか親にそう言われて育ってきたでしょ。いい大学行って安定した職業についてみたいな。
まあ、いい大学行っていい会社入ってって、
ね、なるべく安定したとか公務員とか、まあ、公務員今でも上位にいるわけでしょ、親のなんかなってほしい職業みたいな。
あ、そうなんだ。
まあ、そんな親がね育ててますから、それはそうなんじゃないですか。
そんな親がね。あ、でもどう、まあね、難しいのかな。
だからそこそこでやっぱプライベートが楽しい方がいいっていうのがね、人の方が多いんじゃないですかね。
なんかそのね、バブルの時とかはさ、結構なんかもう新卒でもすごいお金
そう、ね、
ジャブジャブもらえてとかみたいな感じだったらしいじゃないですか、
うん、
もう俺は、ね、就職氷河期の人間だから、そんな世代、そんな時代を知らないんですけど、
私も
なんかその仕事に対して多分どん、まあ、なんかこうあくせく働いて もう低い賃金しかもらえないから、それだったらもうプライベートなんかもうほどほどにしてプライベートを充実させた方がいいよみたいな感じになってて、なんかこう社会に基本的に希望がないのかな。
まあ、それはそうじゃないですか。社会に希望がないんですよ。
働いていいことがあるって思いにくいのかな。
思いにくいんだと思います。あと別に高い給料もそんな望んでないんだと思う。
でもさ、その高い給料望んでないっていうのは、そのなんだろう、今そのなんかすごい楽な仕事で高い給料上げるよって言ったらみんな行くわけでしょ。
まあそれはね。
でしょ。その望んでないわけじゃないわけよね、結局のところ、
うん、
だっていやもう全然いいよ、もう1日5分パソコン見るだけで月60万あげるよ。
でもそんな仕事ないじゃん。
いや、ないよ。ないけど、そうやってそういう仕事があるけど転職するって、するするって言って行く人を殺到するわけでしょ。
殺到するでしょうね。
だからお金は欲しいんだよね。
それはでもただ60万もらったからって60万の生活をするわけじゃないじゃない、その子たちは。
な、60万もらって20万ぐらいの生活するってこと。
まあ、2、30万の生活をして貯金してとか。
すごい堅実だね。
とかなんじゃない。
でもそれな、どうしたらいいんだろうね。なんかそのお金だけ貯まって何か。
でもお金は大事っていうのはなんとなくあるんじゃない。
お金は大事だけど、なんか人生楽しいのかなって思っちゃうね。
まあね、幸せの尺度で言ったら人それぞれだから何とも言えないですけど。
そうね、そうか、まあそうだな。俺がね、なんかやりたいことをやりたい時にやりたいようにやるっていうのが一番いい、一番いいというか、その自分の中でのその一番楽しい人生であるだろうという仮定があるわけですよ、
うん、
でも今やりたいことをやりたい時にやりたいようにやるっていうのはなかなかできないから、
うん、
それができるようにどうやったらいいのかなっていうのでいろいろとこうチャレンジをしてるんですけど、なんかそれができたら面白い、なんかそのなんだろう、できなかったこととかできないことっていうのができるようになったら面白いじゃないですか。
うん、
そういう感覚はみんなないのかな。
そういう感覚はまああるけど、別にそれが仕事じゃないんじゃない、なんかゲームとかなんじゃないの。
そうなのかな。なんかそれでさ、仕事でまあ俺も別にそれ仕事でできなくてもいいっちゃいいけど、でも仕事でそれができたらなんか違うな、仕事はどっちみちしなきゃいけない、生きるためにね、お金を、うん、生きる糧を得なきゃいけないから、やんなきゃいけないことだから、やんなきゃいけないことがそれだけその面白いことになったら楽しくできるじゃないですか、
うん、
どうせ嫌でもやんなきゃいけないんだったら楽しくできる方が良くないですかね。
まあね、
だよね。
それはそうだけど、
なんでそれをしないんだろう。なんかそれをやる、それでもそれをやるのをなんでしないんだろうって俺が考えると、まあ大変だったりしんどかったりとか、その
まあ、最初から諦めてるのもあるんじゃない、できないと思って思い込んでいる
なのかな。でもそんなのやりゃできると思うんだけどな、
うん、まあ、やりゃできるんじゃないですか、ね、
それをなんで諦めちゃうんだろうね。諦めずにやるのがやっぱしんどいのかな。
しんどいんじゃないですかね。
どうした。
まあ、でも何かを理由に、まあ、なんか他その ね、なんか理由に何かを理由にして辞めてしまう人ってのは多いじゃないですか。周りのせいにしたり、はい、環境のせいにしたりして、
はい、
なんか海外でこう働きたいみたいなざっくりした夢があっても、
はい、
でも別に海外に行くお金ないし英語を喋れないしどうやって行ったらいいか分かんないみたいな、いつかお金が貯まったら行こうみたいな、
行っちゃえばいいのにね、
まあ、っていうのに嫌じゃないですかとか、まあ、なんかそういうの、まあ、例えばその場合ってお金がないとか時間がないとか変なことを理由にしてるんですけど、別にそんなのどうでもなるわけじゃないですか、本当はね。
本当はどうでもなるよね。
だからそんなに本気でも思ってないのかなとも思いつつ、はい、やっぱりその最初から諦めているから挑戦すらしないっていう人が多いんじゃないですかね。
なんでそうなったんだろう。なんかもっとなんか挑戦するとか、なんか、
なんか、
すごい面白かったはずなんだけどな。
視野とか視野が狭くて視座が低いっていうのがあるのかもしれないですね。
よくさ、なんかあの頭でっかちな人いるじゃないですか、
うん、
なんかあのすごい知識量を持ってる人、もっと分かりやすい話があるな。高所恐怖症の人って頭がいい人が多いんだって。
ええ、俺じゃん。
そう、
ありがとうございます。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
でね、
社長、
ほら、バカと煙は高いところが好きって言うじゃないですか、うん、であれってなんでそれが起こるか、その要は頭が悪いやつは高いところに行っても怖くない、
うん、
で頭がいい人は高いところに行くと怖い、
うん、
でそれは何なんだろうっていうのをちょっとどこだったか忘れたけど、その、まあ、分析者の人がいるわけですよ。分析者大学はあるわけですよ。で結論が一つ出てて、それは想像力の欠如っていうのが、
うん、
想像力が違いがあるっていうのが分かったんですって。で知識がある人とかその頭のいい人って上に登ったことによって下に落ちるリスクをイメージすると、
うん、
落ちた時のリスクとか落ちた時のその状況であったりとか、そのあの頭がいい分ネガティブな部分も思いが馳せる、思いを馳せるというかその思いがいってしまうんで、でそのネガティブな部分ってやっぱ、ね、人間生きていく上でのそのブレーキとしてはかかりやすいから、高いところに行って落ちた時のその衝撃であったりとか怖さであったりとか、そういったものがもう敏感になってしまって、高い頭のいい人とか頭の回転の速い人は高いところに行くとその落ちる自分をイメージしすぎて怖くなるんですって。逆に頭の悪い人間は高いところに行ってもそこまで想像力が働かないから落ちるなんてこともあんまイメージしないわけですよ。だからそこにいても落ちることをイメージしないが楽しそうにできるっていう、だから想像力が欠如してるっていう言い方は変ですけど、そのなんかこう考える、その落ちることとかそのネガティブなこととかまで考えないから上で楽しむっていう、楽しむことができるっていう一つの結論が出てるらしいんですよ。
へ
え。なんか頭のいい人は上に高いところに行くともう怖くなって、頭よくないけど回転の遅い人は高いところに行ってもそこまで落ちることとか考えないからもう怖くない、もう そこにいる場のことで楽しむっていう、で落ちたら落ちた時みたいな感じで考えちゃってるから怖くないんだって。
考えられない
で俺は高いところ行ってもあんまり落ちるって考えないバカだから行って楽しんでる方だね。
俺はもうちょっと先の未来見えるから見聞色の覇気でで
も実際落ちてないでしょ
ビンビンその未来が見えるから
未来が見えるだけで落ちてはないでしょ、高いところ行っても。
だから見えてるから落ちないようにこうい
やだってもうおかしいじゃん、その東京タワーとかスカイツリーなのに、ね、下が見える床のガラスのところ、あんなの人が飛び跳ねたって割れるわけないわけですよ。
でも俺はもう見聞色の覇気で自分が行った時に割れるっていうのは見えてるから
じゃあそのガラスの床じゃなかったとしても外の景色だったとしてもよ、窓ガラスが触った瞬間割れるなんてないでしょうよ。
割れるとは思わないよ。
ほう、
タワーが倒れる可能性ある
か倒れるか、あんなの倒れんようにできとるわ
っていく感じになるじゃん
倒れんようになっとるわあれは。
もう
とかね、なんかそのもうね、高いところがそのタワーが倒れるとか本当にすごい想像するなって思うけど俺からすると、でもそういうとこ本当にそういうふうに考えてしまうんでしょ。
まあね、そういうふうに考えて、まあ、見聞色の覇気ですから、ね、僕の場合は
なんかまあその頭がいい人はまあそうなんらしいんですけど、それと同じでその今ってこういろんな情報があるじゃないですか、
うん、
でなんかこの、まあ、例えば、まあ、独立しますと会社経営しますって言ってうまくいく確率ってもう5年で 1% とかなんか言われてたりするじゃないですか。 5% だっけ、
3%だっけ、うん、5年だったらもうちょっと、うん、そんぐらいかな、ね、うん、企業生存率って話ですよね。
企業生存率、まあそれはあの業種にもよるだろうし、その、まあ、飲食店とかもね含めてて個人事業主とかも含めてて、まあ、全体の 97% ぐらい倒産するとか、うん、ね、言ったりとかしますけど、なんかそういう起業すること自体って、まあ、お金を儲けようと思ったら起業しかなくて、で起業しかないというか起業っていう道がまあ一番分かりやすいところであって、でその起業っていう、選択肢をするとこれだけのリスクがあるっていうのをあらかじめその知識として知っちゃってるから、なんかもうどうせうまくいかないんでしょうみたいな感じになって、なんかこう頭でっかちになってやらないとか、なんかそういうことなのかな。
まあ、起業に関してはねそうかもしれないですね、
まあ、起業に関し て、起業に関してしなくてもなんかそのなんかもっと自分の、ね、人生楽しくすればいいのにな、
まあ、あの原体験が少ないっていうのも一個あるのかもしれないです。
その
でなんかいろんなことを今までやってこれたかどうかっていう環境もそうかもしれないですけど、
うん、
なんかいろいろ制限されてきた世代なのかもしれないし、ある意味ではこうその飛び越えてしまった世代だから、やらなくても分かっちゃう世代というか、
はいはいはい、
情報で
なんとなくだけど、そのなんだっけ、今だとその仮想通貨とかさ、
うん、
なんかこの株式投資でなんか送り人になるみたい なんかその楽して儲けようぜみたいな動きが結構、ね、こう多いじゃないですか、
うん、
風潮というか、なんかまあ、ね、世の中的な流れでいうとYouTuber とかも結構そうじゃないですか。あれ大変ですけど、まあ、
大変ですけどね、
あれ大変ですけど、なんとなくそのね働きに行かずにその家でこうなんかバカなことやって楽なことやって楽しいことやってお金稼ぐみたいな人とかもね、いい一面だけ見てあれになりたいみたいな感じで言ってる人たちがいたりとかしますよね。
まあでも楽してね儲かるのって一番それがいいですけど
いやまあそろそろです。それはそうなんだけど、あとねお金がお金を稼いでくれるような環境を作るとかね、う
ん、一番なんかいいですけどね、ビジネスとしては ね、
そういうのができるといいんだけど、
なんかも実際はさ、やっぱやってみるのと、うん、その何か見てるのだと全然違くて、
そうね、
僕よくこれはね海外であるなと思うんですけど、もともと日本でこう海外のことを調べていてもやっぱり行った時の、うん、
ギャップ
はすごくて、
ね、
どんなに調べててもやっぱり現地に行かなきゃ分かんないことがすごくたくさんあるじゃないですか。
ありますね。
でやっぱりそれそういうのって楽しいなと思うんですよ、行ったら、
はい、
っていうその一歩を踏み出せないというか出さない人の方がやっぱ多いんですかね、今で言うと
ね、なんかそのなんだろう、こう自分で理由を探してやらない、なんて言うんだろう、自分で理由を探してやらない理由をこう探してやらないっていう状況に持っていかないようにするっていうのが一番いいのかもしれないですね、うん、で難しいよねそれね。
なんかねやっぱりやった人の言葉のが説得力あるじゃないですか、はい、なんでも体験したことある人の話の方がやっぱりいいわけで、ダサいっすよね、何もやらずにそう否定してしまうのはね。
そうね、いやでも気持ちすげえわかんだよな。俺も東京に出てくる時にね、辞めかけたからね、
うん、
辞めかけて嫁さんに いいから行けって言って決意飛ばされて東京に出てきて、
まあでもなんか言われたらやるからね結構ね
そうね、ね、その俺の場合で言うとその東京に行くのが決まってて、東京、上京するのが決まってたけど行くのにビビって辞めますって言ったけど、嫁さんにいいから行けって言って やるだけでこいって言って決意飛ばされて東京に出てきてよかったってなってるっていう、
まあ、今がありますからね、
今があるからねよかったってなってますけど、その怖くなってビビる、いろんな理由見つけてできない理由をこう述べてこうやらないようにするとかっていう気持ちも分かるからな。
ダサくない？そういうのダサくない？
ダサい、いや今だとダサいなと思うけど、当時は結構、ね、当時は結構俺真剣にやめようとしてたからな。
やってみて、ね、失敗したら失敗したでいいと思いますし。
そうね、でもそこ多分な、多分そのやってみて、やってみてがすごく怖いんだろうなと思うんですよね。すごい怖かったもんな俺も。
なんかいろんなねことにこう挑戦してっていう気持ちがあってほしいですけどね、まあ、そういう意味でハングリー精神とかの大事なのかもしれないし、まあ、うちの会社にとかだったらね、そういう人の方がいいですよね。
そうですね、なんかその やれる人、
うん、
とりあえずその失敗しない方がいいんだけど、失敗したとしても勉強できる人というか、なんかやれる人、失敗を恐れながらやれる人これで失敗したらこうなるなって、まずいなって思いながら、ビビりながら、でもビビってやめるんじゃなくてやれる人。
でもさ、別にまあこんなこと言うのもなんですけど、一ね社員が失敗したところでそんなたかが知れてるじゃないですか、その失敗は。
そうだね、まあどうせね社員が失敗したとしても、こういうのは会社というか、
そうだよ、
その経営者側だからね、
いいじゃないの別にって思って、
気楽にチャレンジしたらいいのになと思ったりしますけどね。そのチャレンジするのにもやっぱ責任がねかかるから、その責任がかかること自体を避けがちな人たちって結構いるよね、
うん、
だからそこだけねリスクを恐れずにやってみようっていう精神でやってみてくれると一番いいんですけどね
っていう人をじゃあ求めてますっていう
会議でいいかな、ですかね、
は
い、
じゃあね祝日だったんですけど結構長めに多分過去一長く話したんじゃないかな、会議の時間になってから、
ね、倍ぐらい話してるかもね、
まあ、まあたまにはこんな会もあっていいんじゃないでしょうかね。
はい、そうですね、またほとんど俺が喋っちゃったけど、
いやいいんですよ、今日は祝日ですから
わかりました、
じゃあ良い祝日を、
まあ、はい、お楽しみください。
まあ、つっても祝日の夜ですけどね、これ配信されて
るからまあでもあと土日があるから、
土日があるから、
良い週末を、
はい、良い週末を、じゃあまた来週です、
失礼します。